皆さん、こんにちは。細胞培養技術テクノロジー最前線の時間です。ナビゲーターのスージーです。
そして、専門家のトロイです。今週も細胞培養技術の最新トレンドをお伝えします。
トロイさん、今週も気になるニュースが盛りだくさんですね。
はい。今週は特に、バイオ医薬品の製造能力拡大や、AI とオートメーションによるプロセス最適化、そしてオルガノイド研究の進展に注目が集まっています。
なるほど。製造現場の効率化と、より高度な研究モデルの進化がキーワードですね。
その通りです。具体的には、ロンザや富士フイルムダイオシンステクノロジーズといった主要な CDMO 企業が、細胞遺伝子治療の製造能力を世界的に拡大している動き、ディステック社がクラウド型のバイオプロセスデータ管理ソフトをリリースしました。フレデリック国立がん研究所が環流型ハイスループットオルガノプレートで主要オルガノイドプラットフォームを構築したという話題もあります。バイオプロセスにおける AI は機械学習と既存技術の統合が本質だというサミットでの議論。さらに、イマーシブバイオテックエネルギー天然資源プラットフォーム市場が AI とセンサーで最適化されるというレポート。ロンザ、サムスンバイオロジクス、カタレントがバイオロジクス CDMO 市場をリードし、AI 製造とアジア展開が鍵になるという分析。研究室がオートメーション接着、浮遊細胞培養プラットフォームへ移行しているというニュース。ステムセルテクノロジーズがヒト iPSC 由来、肝臓オルガノイド製品を発売しました。バイオセロ社が製薬研究開発のオートメーションを推進する自己補正バイオプロセッシングプラットフォームを発表。エンセル社が急性骨髄性白血病ターゲットのジェングルイセルという NK 細胞療法の臨床製造契約を獲得したこと。高密度貫流システムにおけるバイオリアクターターンダウン比が N1 貫流プログラムを革新する可能性。ラバル大学がバイオ製造プロセスの予測モデリングに関する研究テーマを発表しました。セレクトサイエンスが微生物生態系応答解明ウェビナーを開催し、バイオエクスプローラープラットフォームを活用するという話題。富士フイルムダイオシンステクノロジーズが細胞培養、微生物発酵、ウイルスベクター、細胞治療で技術的リーダーシップを強化している点。テルモ社がアジアの細胞治療スケールアップを支援するエコシステムブループリントを発表したというニュース。これらに加え、本日は特に8つの注目記事を深掘りしていきます。
それは楽しみです。どんな視点で分析していくんですか？
今回は、バイオ医薬品の供給安定化と開発加速、そして最先端の細胞モデルがいかに研究を革新しているかに注目したいと思います。
なるほど。技術的な進歩が、実際に患者さんのもとへ届くまでの道のりをどう変えていくのか、という視点ですね。では、早速詳しく見ていきましょう。まず最初のニュースは、ロンザや富士フイルムダイオシンステクノロジーズといった主要な CDMO 企業が、細胞遺伝子治療の製造能力を拡大しているという話題ですね。これはどういうことでしょうか？
はい。これらの大手 CDMO 企業が、バイオ医薬品、特に CGT やメッセンジャー RNA 製造のグローバルな能力拡張に積極的な投資を行っているというニュースです。富士フイルムダイオシンステクノロジーズは80億ドル以上、AGC バイオロジクスも横浜で製造能力を拡充しています。
80億ドル以上とはすごい規模ですね。これは業界にとってどんな意味があるのでしょうか？
高度な治療法の需要が増大している中で、製造能力の不足は大きな課題でした。これらの投資は、その供給不足を解消し、サプライチェーンを安定させ多角化する上で非常に重要です。患者さんにより早く治療法が届くようになる可能性が高まります。
企業の動きや今後の見通しは？
各社は革新的な製造技術や地理的展開を強化しています。特に AI 駆動型製造や連続生産技術の導入は、製造コストを削減し、リードタイムを短縮することで業界全体の効率を飛躍的に向上させるでしょう。
なるほど。製造能力の拡大だけでなく、技術革新も同時に進んでいるのですね。続いてのニュースです。バイオプロセスにおけるスケールアップとファーマ 4.0 の導入が、N1 貫流培養技術で加速されるという内容ですね。N1 貫流培養とは具体的にどのような技術なのでしょうか？
N1 貫流培養は、生産用バイオリアクターに高密度の細胞を摂取することを可能にする技術です。これにより、 従来のシードトレインと呼ばれる細胞を増やす前段階の期間を大幅に短縮し、全体の生産性を向上させることができます。
それは製造効率に大きな影響を与えそうですね。ファーマ 4.0 との組み合わせで、どのようなインパクトが期待されますか？
ファーマ 4.0 は、医薬品製造にデジタル技術を統合し、データ駆動でプロセスを最適化する概念です。AI や機械学習を用いた予測モデルがぶどまりを最適化し、製造実行システム MES によるリアルタイムデータ統合で、製造の透明性と制御性が大きく向上します。
今後の見通しはどうですか？
連続生産や AI 駆動型制御システムは、将来のバイオ医薬品工場の標準技術となり、オートメーションと最適化をさらに推進するでしょう。これにより、バイオ医薬品へのアクセスが拡大し、患者さんへの供給が加速すると期待されています。
技術が複雑なプロセスをシンプルにしてくれるのですね。次は AI 関連のニュースですね。AI バイオプロセス制御システムが、発酵や細胞培養、生成プロセスをリアルタイムで最適化するとのことですが、具体的にどのようなメリットがあるのでしょうか？
このシステムは、リアルタイムセンサーデータ、履歴データ、予測モデルを統合し、培養中の栄養素供給を AI が最適化したり、連続バイオプロセスを制御したりします。これにより、プロセスの安定性と生産性が飛躍的に向上します。
デジタルツインという言葉も出てきますが、これはどのように活用されるのですか？
デジタルツインとは、物理的なプロセスの仮想モデルを作成し、シミュレーションで最適化シナリオをテストしたり、問題発生を事前に特定したりするものです。AI と組み合わせることで、精度の高い予測と制御が可能になり、バイオプロセシング 4.0 の実現を加速します。
それは将来的にどういう姿につながるのでしょうか？
将来的には、自律型ラボの概念を現実のものとし、人間の介入を最小限に抑えた完全にオートメーション化された製造環境を実現するでしょう。これにより、研究開発から商業生産までのリードタイムが短縮され、医薬品の市場投入が加速します。
まさに未来の工場といったイメージですね。続いては、核搬送型 SUV に関するニュースです。2000リットルの商業生産で実績を上げているとのことですが、このシングルユース技術の進化は、バイオ製造にどんな変化をもたらすのですか？
シングルユースバイオリアクターは、使い捨ての容器を使用することで、洗浄や滅菌の工程を不要にし、交差汚染のリスクを低減します。2000リットル規模での商業生産実績は、大規模生産での信頼性を確立したことを意味し、製造の柔軟性と効率を劇的に向上させます。
モジュラーハイブリッド型も進化しているとありますが、これはどのような技術ですか？
500リットルのシングルユース容器と連続貫流モジュールを組み合わせたプラットフォームです。これにより、従来の5000リットル供給バッチシステムと同等の収率を、より小さな設備で達成できるようになります。デジタルツインを用いたシミュレーションで最適化が進められています。
なるほど。小スペースで効率的な生産が可能になるのですね。今後の見通しはどうですか？
この技術は、バイオ医薬品製造の経済性を改善し、より多くの新薬を迅速に市場に供給することを可能にします。特に、希少疾患治療薬や個別化医療のような少量多品種生産において、その価値を最大限に発揮するでしょう。
患者さんにとっても、より早く治療法が届くことにつながるのは良いニュースですね。次のニュースは、セルエクスプレス .AI が、ヒト iPSC 由来のノーオルガノイドオートメーション生成システムを発表したというものです。ノーオルガノイドのオートメーション生成は、どんな点で画期的なのでしょうか？
ノーオルガノイドの作成はこれまで複雑な手作業と熟練が必要で、バッチ間の再現性も課題でした。このシステムは、液体ハンドリング、培養、イメージング、機械学習を活用した画像解析を統合し、すべてをオートメーション化することで、これらの課題を克服します。
それは研究者の負担を大きく軽減しそうですね。具体的に、研究効率や創薬開発にはどう影響しますか？
同じインキュベーター内で iPSC の維持培養からノーオルガノイドの誘導、成熟までを一貫して行えるエンドツーエンドのワークフローを提供します。これにより、汚染リスクや変動性が最小限に抑えられ、 ハイスループットスクリーニングや毒性試験、個別化医療に向けた研究が加速します。
今後の展望はどうですか？
神経疾患の病態解明や新規治療薬の開発を大幅に加速するでしょう。研究者はより少ない労力で高品質な脳オルガノイドモデルを安定供給できるようになり、創薬の成功率を高める重要なトレンドとして注目されます。
非常に興味深いですね。神経科学研究に大きな希望をもたらす技術だと感じました。続いては米国の対中バイオテクノロジー政策の転換が世界のバイオ製造サプライチェーンを再編しているという少し地政学的なニュースですね。これはどのように捉えればよいのでしょうか？
米国と中国の間の緊張が高まる中で、バイオテクノロジー分野でのサプライチェーンの分離が進んでいます。これにより、製薬企業はリスク分散のため、中国以外の地域での製造パートナーを模索する動きが強まっているのです。
それがアジアの国々にとってどう影響しているのですか？
はい。富士フイルムダイオシンステクノロジーズは40億ドルを超えるグローバル拡張を進め、日本政府も国内 CDMO 構築に補助金を提供するなど、アジア諸国が中国に代わる新たなバイオ製造の中心地として台頭しています。韓国やインドも大規模な製造能力を確立しつつあります。
今後の見通しはどうですか？
世界のバイオ製造の地理的再編はさらに推進され、アジア太平洋地域の各国が重要な役割を果たすことになるでしょう。より分散され、レジリエントなグローバルバイオ製造ネットワークが構築されると期待されています。
なるほど。国際情勢が医薬品の安定供給にも大きく影響するのですね。次は開発期間の大幅短縮に関するニュースです。ロンザが DNA クイND 申請まで最短6ヶ月のバイオロジクス製造サービスを発表したとのことですが、これはどれほど画期的なのですか？
これは非常に画期的な発表です。モノクローナル抗体プログラムの場合、通常数年かかっていた開発ステップを最短6ヶ月で IND 申請準備まで完了できることを目指します。毒性試験グレードの治験薬も約2ヶ月で供給可能となります。
なぜこれほど早くできるようになったのでしょうか？
効率化されたプロセス開発とプラットフォーム技術の活用が主要因です。特にGS 遺伝子発現システム用の新しいベクタープラットフォームである GS オリゴの導入が、この加速されたスケジュールを可能にする鍵となっています。
このサービスは、製薬業界にどのような影響を与えますか？
新規治療薬の市場投入を加速させ、アンメットメディカルニーズの高い分野での新薬開発を後押しするでしょう。バイオファーマ企業は、より迅速にパイプラインを前進させ、競争力を高めることができます。
それは患者さんにとっても大きな希望につながりますね。最後のニュースは、AGC バイオロジクスとアシモフが単一プラスミドレンチウイルスエッジパッケージング細胞株のライセンス契約を結び、ウイルスベクター製造を革新するというものです。これは遺伝子治療の製造にどう影響しますか？
従来のレンチウイルスベクター生産は、複数のプラスミドを同時に導入する複雑なプロセスでした。アシモフ社の単一プラスミド技術は、必要なパッケージング要素を細胞にあらかじめ組み込むことで、このプロセスを大幅に簡素化し、製造コストを削減します。
コスト削減とプロセス簡素化は、遺伝子治療薬の普及に欠かせない要素ですよね。
その通りです。製造の複雑性と高コストは、遺伝子治療薬の商業化と患者さんへのアクセスを制限する大きな課題でした。この技術は、そのボトルネックを根本的に解決し、より多くの遺伝子治療薬が臨床開発に進み、市場に投入される道を開きます。
今後の展望はどうでしょう？
遺伝子治療薬製造における新たな標準を確立し、業界全体のコスト構造と効率に大きな影響を与えるでしょう。この革新は、成長著しい遺伝子治療市場における重要な推進力となるはずです。
技術革新が、高価で複雑だった治療法をより身近なものにしてくれるのですね。
今週は CDMO による製造能力のグローバルな拡張、 N1 環流培養や AI バイオプロセス制御システムによる製造効率の劇的な向上、そしてオルガノイドのオートメーション生成といった研究基盤の進化が見られました。また米国の対中政策転換がアジアのバイオ製造サプライチェーンを再編する動きや、 ロンザ社の DNA クワイ ND6 付きサービスなど、業界全体を加速させる動きが目立ちましたね。これらの進展は、バイオ医薬品の開発、製造の効率化とコスト削減に大きく貢献し、結果としてより多くの患者さんへ革新的な治療法が届く未来を現実味あるものにしています。
製造のオートメーションやデジタル化が進み、グローバルなサプライチェーンも変化していく中で、細胞培養技術が未来の医療や産業を大きく変える原動力になっていることがよくわかりました。トロイさん、今回も興味深いお話をありがとうございました。
ありがとうございました。
細胞培養技術テクノロジー最前線の時間でした。来週も最新のニュースをお届けしますので、ぜひお聞きください。